好きを仕事にする女たち。このポッドキャストは自分の好きや得意を生かしてビジネスをするコミュニティサロンドジョアユのメンバーが運営しています。7月12日今日のエピソードは春コココーヒーの松本よしかがお届けします。皆さんおはようございます。梅雨が明けて朝からとっても暑い日が続きますが、お元気ですか？私のコーヒー屋さんのやる理由、本日はパート2ということで、お話をしたいなと思います。なぜコーヒーなのかなんですが、私は、若い時はほぼ、全然コーヒー飲めなくって、30代の前半ぐらいに美味しいコーヒーに出会ってから、コーヒーすごく大好きになって、今もコーヒー飲みながらお話ししたりしてるんですが、もともと紅茶の方が好きで、神戸に引っ越した時に紅茶の勉強もやってたりして、食べるものの勉強とかそんなのはすごく意欲が湧くんですが、食べるものや甘いもの、そんな作ったりするのもともと好きで、いつかおばあちゃんになったら、仕事を引退したらカフェでもしたいなって、それはずっと思ってたのと、みんなにそうやってお茶を入れたりお菓子を作ってみんなに食べたりするの好きなのを周りの人が知ってたので、よしかちゃんいつか、コーヒー屋したらええんちゃうとか、カフェしたらとか、何か自分でしたらって、よく言ってもらってるのもあったので、自分の中ではいつかやろうって思ってたけど、一番大きなきっかけになったのは、私全然職で、鉄工業、実は実家の商売を手伝ってたんですね。そこに来た、タイ人の研修生の子たちの出会いがきっかけなんですね。研修生で来ているのは3年5年、一番長い子で10年ぐらいいてくれたんですけど、その子たちがもう帰っちゃった、全員帰っちゃったんですけど、その帰った後みんなタイのバンコクで働いてる子もいれば、また、一旦落ち着いたら韓国で出稼ぎに行ってる人もいるし、なかなか、地元で家族のそばで仕事しようと思ったら、農業しながらトラックの運転手土日行ったりとか、なかなかやっぱ家族でね過ごしながら仕事をするっていうのは田舎では難しいみたいで、やっぱり家族から離れて町で働く、出稼ぎをするっていう、なんかそういうスタイルで働いてる子たちが多いんですよね。でその子たちが、10年いてくれてる間の中で、私ね、そのタイ人の子たちがなかなかこう日本語で、私の弟とか父、会社の社長ですよねとか、従業員さんとコミュニケーション取るのがなかなか厳しい、初め来たばっかりは日本語はね喋れないから、厳しい時、そういうのを見てる時に、もっと日本語勉強できたらコミュニケーション取りやすいかなとか、工場の中は結構危険な仕事が多かったんで、鉄骨の大きなもの、例えば、大きなビルの、柱を作ったりとか、橋の画台を作ったりとか、そういう大きな鉄骨を作ることが多かったので、やっぱり言葉が通じないっていうのは危ないこととか、注意しないといけないことを学ぶ上でとても重要やったんですね。なので、自分でコツコツ勉強してる子もいるし、なんとかギリギリテストを受かって日本に来てる子もいたので、なかなかその溶接とか、鉄板を切る、ガス切りっていう、その言葉だけでも結構専門用語が多かったから、多分タイの子たちは日本語以上にうちの会社で働く時のその専門用語をまず覚えるのに大変やったと思うんです。それで、私も父がねそういう勉強を一緒にしたり、一緒にご飯食べたり買い物に行ったり、父が主にやってたんですけど、父がちょっと癌で、闘病生活が入っていった時に、父がなかなか思うように動けなくなった時に、よくタイの子の様子を見に行ってきてくれって、講談みたいなところに人 部屋、あ、一部屋というか一つの、講談の部屋を借りたら3つ部屋があるので3人ずつチームで生活をしてたんですけど、まあ、そこに荷物を持って行ったり、なんか食材、なんか父から畑で作った野菜を持って行けと言われて運んだり、まあ、だんだんそうやって顔もよく知るようになり、まあ、会社では会うけどその直接喋ることはほとんどその時はまだなかったけど、私もある時、父ができなくなったことを、まあ、私が引き継いでできることはやらないといけないなと思って、まあ、病院に連れて行くとか、日本のことの細かなそういう雑用的なこと、買い物場所はこことか、必要なものは一緒に買いに行くとか、なんかタイの子が新しく来るたび、お手伝いをしてたんですけど、やっぱり言葉が通じないっていうことがとてもやっぱりネックになって、ある時から、一つ食堂として会社が借りてくれてたその講談の部屋を、日本語の勉強会として使うことを始めたんですね。初めはみんな来てくれたけど、2回目3回目ただ真面目なタイ語の勉強会はみんな楽しくなかったんでしょうね。まあそれに難しいしね、だんだん人が減り、まあ、これではあかんなと思って、必ず、勉強会の後、休憩するために飲み物とお菓子は自分で作って持って行って準備してたけど、なかなか、まあ、向こうからしたら経営者の娘、社長のお姉ちゃん、とっつきにくかったと思うし、警戒もしてたし、まあ、そんな和気あいあいと話せるようになるまではかなり時間がかかって、でもそんなことをずっと続けていたら、なんかある時に何回か会を重ねた時にね、1期生から多分8期生ぐらいまでいたので、総勢で24人卒業うちからしたと思うんですけど、1期生の子がお母さんにいつも日本語を教えてもらってるから、私ねそこでもなんでかわからないんですけどお母さんと呼ばれてて、教えてくれてるから、今日は晩ご飯を僕たちがご馳走するって言ってくれて、タイ料理をねみんなでいろいろ作って食べたんです。まあそれがきっかけで、なんかその時にみんな自分たちで各自ビールも持ってきてお酒も飲んでもいいかとか、まあそれで結構私はお酒飲めないんであれなんですけど、和気あいあいと話しするようになって、まあ、それを日本語の勉強会の後、なぜかもうご飯を食べるっていうルーティーンになり、まあ、それを言ってくれたことがきっかけで、ほぼ日本語の勉強会よりみんなで、日曜日か土曜日集まってその食堂で、ご飯を作って食べる、まあ、その時にはみんなお酒ももちろん飲むし、会社の日々の愚痴も話してるし、でもまあ私すごいタイ料理が美味しかったので、なんか嫌じゃなかったんですよね、まあ、大変やなと思いながら、でもまあ何か会社の役に立たなあかんなと思って一生懸命タイ語の勉強を教えたり、でも人数がだんだん増えていったら私一人じゃ全然追いつかなくって、娘にも手伝いに来てもらって、じゃあ娘が来るようになってから、もちろん娘その時まだ20歳そこそこだったんで、若い女の子が来るっていうだけでめっちゃ勉強会参加する子が増えて、あ、なんやこんな簡単なことで全員来んねやとか、なんかご飯で釣ってもみんな来おへんけど娘が来るんやと喜んでみんな来んねんなとか、私の中ではなんせ来て一言でも日本語を覚えて帰ってくれることが一つの目標だったんで、まあ、それをきっかけに娘にも応援してもらったりしながら、買い物にも一緒に行ったり、ホームセンターに行ったり電気屋に行ったり、あと旅行を企画したり京都にも行ったりキャンプしてみたり、海が見てみたいって言ったら海にも一緒に娘と運転して2台とか、で車を出して行ったりとか、まあ、いろんなことをやっている中で、まあ、もちろん父が、闘病生活に入ったので、弟と世代交代していた時に、父は、まあ、会社にの中に入って口を出さないというのを条件に弟が社長を交代したんで、まあ暇ですよね、あんなに忙しかったのに会社のことに口出したらあかんって言われたら時間を持て余すっていうことで、畑を借りてそこで果樹園をするって言い出してね、 まあ、結構父もやりだしたらもう何でも熱心に勉強して追求するタイプなんで、ブドウの木を植えたり、なんかリンゴ、梨、なんかあらゆる果物、それこそレモンとか、なんかもう本当に何でも植えて試して、なんかこの肥料を入れたらめっちゃ育つとか勉強しててね、もうブドウの木もほんまブドウ屋さんするんかっていうぐらい何十本で木を植えてくれていたので、それをまた土日タイの子がうちの父に借り出されて畑手伝ったり、常に休みの日も仕事の日もタイのことを関わることがすごく濃密になる何年間があった時に、本当にうちの父の体のことも心配してくれたり、なんていうんかな、家族のように、まあ、本当に過ごすようになって、1年通した時にね、こうルーティンができていて、4月の、向こうはタイは水かけ祭りっていうタイの一番お正月みたいな時期には、一番年配の人、年上の人を、なんかに、なんていうかな、こう自分の一年の、健康とか安全とか家族の幸福を祈るっていう、なんかそう儀式をしてるみたいなんですけど、タイでは一番おばあちゃんとかお父さんお母さんがそれをしてくれるんだけど、日本にいてる子たちはそれができないから、お母さんそれをやってほしいって言って、なんか全部準備して、私にその行事の主役みたいなのをさせてくれたり、その時にまた畑でバーベキューをしたり、持ち寄ってご飯を食べたり、まあ、常にタイの人って文化がね、みんなで集まってみんなで作ってみんなで食べたり飲んだり歌歌ったり音楽をかけたりしながら楽しむ、田舎の人は特にそういう風に、まあ、日本の昔と変わんないですよね、親戚中集まって過ごす、そのワイワイいうご飯の時間がなんか唯一の楽しみみたいな感じで生活しているのがすごく私は教わったというか学んで、私も小さい時に、親戚が多かったので、盆正月おばちゃんたちが帰省してくる時には必ずみんな集まって手作りのご飯を食べる、なんかそういうことが当たり前だったんで、なんか懐かしくて、なんかそれが楽しみであったり、一年通してそんな風にね毎年タイの子たちと生活してたんですけど、ある時にやっぱりみんな、任期を終わってタイに帰るってなった時に、最後ね卒団式みたいに、なんかみんな最後のパーティーするんですよね。でその時に、みんなタイ語で最後こう自分が日本にいた感想とか言ってくれた時に、私だけは全然言葉分からなくて、みんな泣いてる子もいるし、でも私は後の通訳でいつも追いかけて聞くみたいな、それがきっかけでタイ語の勉強も本気でやろうと思ってやりだしたのもあるし、ある子の中では、お母さんいつかタイに来て会社を起こしてほしいって、僕たちは必ず応援するし、そこで働きたい、なので何でもいいからお母さん向こうで授業してほしいって、で半分冗談で半分本気でなんかみんな言って帰ってくれた時に、その時は笑って、私にはそんな力はないよって、言って一人ずつ送り出してた時に、やっぱり最後の子が帰る時にやっぱり寂しいなって、みんないなくなった時に、本当に向こうでも何か事業ができたり仕事をすることができたら、常に今までと変わらず彼らや彼女たちとつながることができるのになって、本当にね、最後ラスト1年、父が闘病生活の特に1年の間は本当に子たちに助けられてね、まあもうやっぱり余命1年の時はほとんど朝から晩まで父につきっきりで、まあ、母と交代で付き添って寝たりしてたんで、もう父の希望が自宅で最後は見とってほしいということで1年自宅で見たんですけど、やっぱりその時はほぼ日本の勉強、日本語の勉強会できなかったんですけど、タイの子たちが毎回金曜日か土曜日になったら連絡くれて、お母さん今日はおじいさんとこう泊まらなあかんか、当番の日かって聞いてくれて、いや今日は家に帰れるって言ったら一緒にご飯食べようって、常に時間できた時にご飯食べようとか、お菓子作ったからおいでって、なんか私のなんかもう本当に癒しの場というか、疲れ切った心も体も ほんまにタイの子たちと話したり、お茶飲んだりご飯食べたり、なんかそれをすることでいつも元気にしてくれて、本当にそれが支えで、父の闘病生活も明るく、父を最後まで家族で見送ることもできてね、うん、でやっぱり何よりもあのお葬式の時にね、彼らは、まあ、お給料もらったらね、自分らの生活費以外は全部仕送るんですよね、家族に。その、まあ、少ない給料の中で急に父が、まあ、最後亡くなった時に、日本の文化は黒い喪服を着てお葬式に出るって、コロナの最中だったんで、ほとんど家族葬で、もう会社関係の人もあの家族葬でするので入れませんっていう風に公表してたけど、まあ、たくさんの人がお参りに来てくれたり、もう従業員さんたちは中で入ってお葬式したので、その時もね、多分先輩とか日本の従業員さんとかいろんな人に聞いたんでしょうね、黒いスーツを着て、黒い靴で、黒いネクタイ、白いカッターシャツを着なあかんって、なんかあの言われたからか、その子たちは熱が出ようが、どんなに体調が悪かろうが、仕事を休むっていうことをしたの見たことがないんですよ。なのに残業のある日だったのに、おじいさんのお葬式のためにあのカッターシャツがないとか、スーツがないとか、あのベルトがないとか、黒い靴がないとか、黒いネクタイがないと、いつもだったら多分私がいたならそういう準備って全部手伝えたけど、私がそんな準備が全然手伝えない間に、多分いろいろ周りが手伝ってくれた時に、みんな復刻の青山に残業せずに5時で定時で上がって靴を買いに行ってたとか、みんなあの残業せんと帰ってしまってるって、うちの弟とかが、まあ、騒いでた時に、なんでお前らは仕事せんと帰ったんやって、すごい弟が怒った時にね、あのおじいさんのお葬式に出たいから、服装を日本ではきっちりしないとダメって教わったから、足らないもんを買いに行ってたって私には教えてくれて、なんかそれを聞いた時に、すいません、あのすごい思ってくれてるというか、年上の人を上回るとか、なんか父がやっぱり大事にしてたっていうのももちろんあるんですけど、なんていうかな、なんか自分たちが大切なお金をね、あのその時だけのためのものを、そんな無駄遣いをしない子たちなのに、あの日本の文化に合わせて本当に準備してくれる、そこの場に立ち会おうとしてくれた、そのことがすごく嬉しくて、まあ、今でも忘れられないんですけど、なんかそれがやっぱり大きいというか、もう私には本当に遠く離れた家族みたいな感じでやっぱ思ってるから、うん、やっぱりいつかうちの会社のためにあんなに一生懸命長い子で10年の年月を本当に費やしてくれたことに対してね、いつか私はやっぱ恩返しせなあかんなって、会社の代表として、うん、父はもう亡くなってしまったから、きっとそうしてほしいって父も思ってるやろうなって、うん、思うから、なんかね、まあそれはすごい大きな目標ではあるけど、まあ、それがあるから、まずは、タイで何か企業を起こす前に、日本で自分で何か小さなことからでもいいから自分で企業を始める、うん、それを、スタートしてからどんな形でタイに、タイの子たちに貢献できるかなって、まあ、それも私の中では大きなテーマがあるので、まだコーヒー屋さんを出すなのか、食堂をするなのか、まあ、ハルココーヒーと言いながらも、あの私の中ではやっぱり食をする、一緒にみんなで集まって、別にどんなささやかなものでも一緒にワイワイ食べる、なんかそれを食べながら話すこととか笑うこととか、なんかその時間を共有することが私の中では一番エネルギーになっているので、多分誰かのために食堂なのかコーヒー屋さんをするのではなくて、本当は自分自身のために、自分の元気を出すために、なんかそういう場所を作りたいと思っているのかなってあの思います。今日は、ちょっと長くなってしまったのですが、私のコーヒー屋さんをやる理由、 コーヒーに、コーヒーを考えたきっかけになったお話をしました。最後までお聞きいただいてありがとうございます。2のつく日は、春ココーヒーの松本よしかがお送りします。サロンドジョアユのメンバーが、数字の日をいろいろ担当してラジオを発信しますので、これからもどうぞ応援してください。よろしくお願いします。今日は長くなってすいませんでした。失礼します。